おはようございます。私は聖書ね本部講師の近藤紀之です。第2回目の本日は、谷口淳子聖書ね城跡会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、生き通しの生命と親への感謝というテーマでお話をさせていただきます。私は昨年6月に父を亡くしました。現在の日本人男性の平均寿命、81歳弱からすれば、少し短い75歳の生涯でした。父は今から2年半ほど前の2015年4月に脳梗塞を患い、一旦退院するまでには至ったのですが、同じ年の暮れに再入院を余儀なくされ、そのまま約1年半の間、意識が回復することもなく、そのまま旅立ちました。肉体的な衰えが徐々に見えていたとはいえ、それまではほとんど大きな病気をしたこともなく、元気に趣味の畑仕事や詩吟を楽しんでいた父が亡くなってしまうとは、3年前の私たち家族は思いもしませんでした。ここで本日のテキストの27ページから28ページを引用いたします。聖書ねでは、人の命は永遠だと教えている。他の多くの宗教も生命の永生を説いている。だから、たとえ肉体が死んだとしても、人間の本質は肉体ではなく、それを動かす生命である。肉体はこの地球という天体で生きるための宇宙服のようなものだから、この世の使命が終われば、それを脱ぎ捨てて、新たな次の境界へと移行すると教えている。そして死はどんな形であろうとも、突然の事故死のように不条理であっても、その人にとっては寿命である。引用をあります。聖書ねでは人間は神の子であり、肉体的存在ではなく、霊的存在であって、永遠の生命を持った生き通しの存在であると説いています。またこの人生という舞台に、神の子の本質である、愛なるものを表現するために、肉体という宇宙服をまとって生まれてくると説いています。そして、この世での使命が終われば、肉体を脱ぎ捨てて、次の境界へと移行し、ある期間を経て、新たな境遇のもと、再び肉体をまとって生まれ変わってくると説いています。それは映画に例えて言えば、一つのテーマを扱ったある映画の主人公が、その映画で演じきった後に、しばらくの期間を経て、また次の映画の主人公となって出現し、その映画での配役を務めるようなものです。そしてその俳優は、次の映画が終了した後に、さらに別の映画の主人公となって出現し、その映画の新たな配役を演じるようなものです。この場合、一つの映画に出演することが、この世で人の人生を歩むということであり、その映画の終了がこの世からの卒業ということになります。そして別の映画の主人公として出演することが新たな境遇のもとに生まれ変わって次の人生を送るということです。私はそれまでもこのことを頭では理解していましたが、この度の父の死を通してその意味を深く知ることになったのです。ここで私の父のことを紹介いたします。父は1941年12月、岡山県にある高野山真言宗のお寺に、5人兄弟の末っ子として生まれました。祖父母にとって、年がいってからの子供だったこともあって、また、他の兄弟とも年が離れていたこともあって、家族みんなからとても可愛がられて育ったそうです。そんな父は小さい頃から、ニコニコと笑顔を絶やさない明るい子供で、誰に対しても優しく穏やかな性格でしたので、近所の方々からはお寺の息子ということもあって、仏さんと呼ばれていたそうです。戦後間もない頃、日本全体がまだ貧しかった時代にあって、父は近所で食べるものに困っている人がいると、僧侶である祖父に言われて、お寺の供え物のお下がりなどを配って回っていたそうです。近所の方々にとって、そんな父のことが仏さんのように見えたのかもしれません。私はこれまで父と接したことのある人から 次のようなことをよく言われました。優しそうなお父さんだね。私の妹は父が入院した際に、病院の看護師の方から次のように言われたそうです。お父さんから怒られたことある？いつも優しく穏やかな性格が、まさにその表情や雰囲気となって現れているような父でした。また後から振り返ってみますと、私をはじめ家族は父の怒っている姿を見たことがありませんでしたし、他人のことを悪く言うのを聞いたこともありませんでした。そんな素晴らしい父だったのだと、今更ながら気がつきました。私たち家族は、父の四十九日の法要が終わってから、父の家を持って父の故郷に里帰りをした際に、親戚の方々から父の小さい頃からの様々なエピソードを聞かせていただき、改めて父のことを誇らしく思いました。また父は自らの死を通して、最近はなかなか会えなくなっていた親戚の方々と、私たち家族を引き合わせてくれたのだと感じました。さて、私の父と母はとても仲が良く、私を含め4人の子供たちの幸せを何よりも考えてくれました。例えば私には障害のある兄弟がいます。しかし、父や母はたとえ障害があっても人並みに幸せになってほしいと願い、その兄弟が結婚できるようにいろいろと努力しました。10年ほどの歳月がかかりましたが、運命的に相手の男性の方と出会い結婚し、今では相手の方のお父さんやお母さんからは本当の親子のように可愛がられるなど幸せな家庭を築いています。このことは子供の幸せを心から願う親の強い思いがあってこそ実現できたのではないかと思います。しかし私はそのような素晴らしい親の存在を当たり前のように思ってしまい、親への感謝の気持ちを素直に表している妹とは違って、照れくさいこともあってか、なかなか形に表しての親孝行というものをしたことがありませんでした。親は二人とも次第に年をとって、肉体的には衰えを見せ始めていましたので、いつかこの世を旅立つ時が来ることはもちろんわかっていましたが、親が健康である間は、親の死ということをあまり意識することはありませんでした。しかし父が3年近く前に脳梗塞を患い、体が不自由になるのを見るにつれ、父や母と一緒にいられるのも、もしかするとあと数年かもしれない。僕も形に現れた親孝行をもっとやらないといけないな、と次第に思うようになりました。ここで本日のテキストの103ページから104ページを引用いたします。明るい人生観は、生命のもとである親や先祖に対して、感謝の気持ちを持つことで得られるだろう。なぜなら、先祖の感謝とは、自分がこの世に存在する前提を肯定することだからだ。親や先祖の感謝は、自分の生の価値を認めることでもある。親を恨んだり、頼みもしないのに勝手に産んだというような、感謝のない気持ちでいると、生きていることに価値を見出せなくなる。すると、その人生は困難の多いものとなるだろう。私たち一人一人の人生は、その人自身が心に強く思う通りに展開するからだ。親を否定することは、自分の人生を否定することにつながるから、聖書では、神に感謝しても、父母に感謝できないものは、神の心にかなわぬと説いていて、親への感謝が幸福な人生の根本だと教えている。引用を終わります。聖書では、先祖や親への感謝の大切さを、大地は神様、根は先祖、幹は良心、子孫は子よという言葉で説明しています。根は根っこの根、幹は木の最も太い部分である幹、子よは枝や葉という意味です。すなわち人間は神の子ですが、私たち子孫は幹である父母という存在を通して、さらに遡れば先祖である根を通して、大地に例えられる神様の生命をいただいて、この世に生まれたということです。ですから私たちは神を信仰するだけではなく、先ほどの引用文にありますように、自分がこの世に存在する前提である 先祖や親に感謝することが大切だと説いています。そして先祖への感謝の根本は、まずは私たちを産んでくれた父や母に感謝することから始まると説いています。私は父が体を悪くしたことをきっかけに、親に対し感謝の気持ちを表現することの大切さにようやく気がつきました。それまでも親への感謝の思いはもちろんあったのですが、やはり感謝の気持ちを形に表して表現することが大切だと思います。父はリハビリの結果、なんとかある程度までは回復することができました。私は形に現れた親孝行として、2、3ヶ月に一度、滋賀県の実家に帰った際には、父と母を連れて地元の有名な神社仏閣に連れて行ったり、外で一緒に食事をしたり、また私の住む山梨県北杜市から2時間程度のところにある長野県の軽井沢でいとこの結婚式があった際には、諏訪大社や戸隠神社に連れて行き、温泉のある旅館に泊まったりしました。そして、そのようなことをこれから先も少しずつ行っていこうと思っていた矢先のことでした。2年ほど前の年末に父が再び再入院を余儀なくされたのです。私はすぐに病院に向かいましたが、そこで見た父の姿は、人工的に呼吸をするため、また栄養を取るため、そして排泄物を出すため、3本のチューブを体につながれたまま、なんとか生命を維持しているという状態でした。医者からは、今晩か明日が峠かもしれないので、近い人には連絡しておいた方がいいですよと言われました。その後、父は奇跡的に1年半以上にわたって、命だけはなんとか維持することができましたが、結局、一度も意識を回復することはなく、1年半の闘病生活の後、昨年6月に息を引き取りました。私は父に対して十分な親孝行ができなかったことを後悔するとともに、ほんの少しでしたが、親孝行ができてよかったと思いました。しかし後から考えますと、意識が回復しなかったとはいえ、父が1年半余り何とか生きながらえてくれたことは、残された私たち家族に自分がこの世を旅立つ心の準備をさせるための父の最後の優しさだったのかもしれないと感じました。ここで本日のテキストの28ページから29ページを一部省略しながら引用いたします。残されたものは悲しく恋しく切なくても、その思いを感謝の心に変えていくことが必要だと教えている。亡くなった肉親や親しい人との間には、楽しい思い出やお世話になったことなどいろいろあるだろう。その思いを胸いっぱいにして、ありがとうございましたと繰り返し心の中で言い続ける。ただありがとうと感謝の念だけを満たすように努めるのである。そうすると、悲しみや寂しさの思いはいつの間にか薄まり、亡くなった人がそばにいて、いつも見守り、支えてくれているという確信に変わっていく。さらに、どうか次の境涯で素晴らしい魂の進化を遂げてくださいと、亡くなった人を祝福、賛嘆するのがいい。このような気持ちになることで、未来がどんなに厳しく感じられても、それに立ち向かう勇気も湧いてくる。感謝の気持ちは、このように人生を幸せにする力があるのである。引用を終わります。今の私たち家族にとって、父に対しては心から感謝の思いを込めて、ありがとうございましたという気持ちしかありません。きっと父は、この世での人生と同じように、次の境涯においても、周囲の人たちから慕われながら、楽しい人生を送っていることだと思います。ここで、私にとっての父との思い出を一つ紹介したいと思います。それは、私が小学校1年生の夏休みに、故郷の滋賀県にある標高1110メートルの綿向山という町内で一番高い山に、父と一緒に登ったことです。現在私は山梨県の八ヶ岳南麓に住んでおり、勤務先のオフィス付近は標高1300メートル台ですので、父と登った山はそれほど高い山ではなかったのですが、私は嬉しくて走るようにして登ったことを思い出します。頂上からは遠くに琵琶湖が見えました。聖書では人間は神の子で無限力があると説いていますが、無限力を発揮して山に登り、父と一緒に山の頂から見た光景は今でも忘れることができません。私にとって 登山の最大の思い出といえば、この綿向山の登山です。それから後も、父にはいろいろなところに連れて行ってもらいました。ここで本日のテキストの46ページを引用いたします。聖著では、人間は死なないという。その意味は、人間は肉体的存在ではなく、霊的実在であり、肉体はこの地球という天体で活躍するための作業服のようなものであり、人間そのものではない。肉体が故障し滅びても、命としての人間は永遠に生き続けるというのだ。引用終わります。引用文にあります実在とは、現象の背後にあるとされる常住不変の実態のことです。実は私は父が亡くなった時、正直なところ、それほど大きなショックを受けませんでした。それは1年半余りに及ぶ闘病生活を通して、父の死に対する覚悟ができていたこともありますが、それ以上に聖著で学んだ生命は生き通しであるという真理を知っていたからだと思います。父は確かに肉体を持った存在としては、この世を旅立ってしまいましたが、人間は生き通しの生命を持っていますので、目には見えませんが、いつもそばにいて、私たち家族のことを温かく見守ってくれているように感じます。こうして私は父の死を通して、聖著で説いている人間は永遠の生命を持った生き通しの存在であることを学びました。また、父の死後、父についての様々なエピソードを知るにつれ、父が多くの人々に慕われながら、まさに人生そのものを楽しんで生きてきたことを知り、私も父のように充実した人生を歩みたいと思いました。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。